10分をちょっと拝借。こんにちは、 BHU の岡文勝です。月曜日は2017年11月6日、六曜は友引きでした。もう気づけば10日の金曜日でございますけどね、またまとめてね、これはもう今夜中なんでね、11日の土曜日にまたがってしまうかと思いますけれどもね、今週いろいろ仕事もそうなんですが、いろいろあったんですけれども、一番この放送というか、ラジオカミアップが遅れた原因の一つとしてですね、iPhone7Plus 今使ってるんですが、これがねある日動かなくなりまして、動かなくなるっていうか、電源はオンできるんですよ。てかオンしたままで、そのアイコンがバーッと並ぶその画面にも変わるし、あとスクロールしてね、ライトをつけたりだとか、そういうようなことはできるんですけれども、肝心のアプリが開かないと。でこれはどうしたもんかと思って、で電源オフにしようと思ってもなかなかオフにならないと。で強制終了の方法がね、 iPhone 昔からあるんですけれども、じゃあ強制終了させるかということで、ホームボタンとあと電源オフボタン一緒に押して、オフしようと思ってもなかなかオフならないどころか、それって画面キャプチャー、スクリーンキャプチャーの設定も同じなんですね。オンオフボタンとホームボタンということで、たまにその画面がスクリーンキャプチャーされるっていうね、無駄にスクリーンキャプチャーされるっていう、そんな写真撮りたいんじゃないんだ今はみたいなね、いうような状況で、もうこれどうしようもなくて、でなかなかそのキャリアに行けなかったんですけど、キャリアのショップにね行けなかったんですが、ようやく、今日行ってですね、でそこで見てもらったんですけども、何分ぐらい待ったかな、待ち時間の方が長かったんですが、結局ですね、結論から言うと強制再起動で復活したんですよ。でその強制再起動の仕方が iPhone の7から変わったとそれ知らなかったということだったんですね。これはラジオカミ聞かれてる方でね、 iPhone ずっと使われてて、 iPhone7 以降もう使われてるという方はどれだけいらっしゃるか分かりませんけれども、今までは電源オフボタンとホームボタン、 iPhone6 まではね、 6S かまではそれで再起動できたんですが、 iPhone7 からは電源オンオフボタンと、あとボリュームのボタンですね、ボリュームアップするプラスのボタン、この2つのボタンを同時押し、しばらくしておくと強制再起動ができるということでね。でアプリの問題だったんで、アプリがなんかね更新しかかったところ、だから家の中だと Wi-Fi 環境なんですけども、 Wi-Fi 環境の中で更新しかかったところ、外に出たんですね。で外は Wi-Fi がないですから、で Wi-Fi がないとダウンロードしないっていう設定にしてたんですけれども、それがなんかタイミング悪かったのか分かんないですけども、もうそれから動かなくなってしまったっていうのがおそらくは原因だったんですね。でだからそれは強制再起動すれば復活するだろうとは思ってたんですけど、もうその前のやり方でいくらやっても全然復活しないもんで、もう困り果てて、もうだからあれですよ、SIM カードを取り外してね、もう一回入れ直したりとかもしてね、やったんですけどダメで、で最初そのショップに行った時も、場合によってはそのね、中身にその故障の中身によってはそのアップルセンターとかね、アップルショップだっけ、アップルセンターでしたっけ、何でしたっけ、そういうだから専門のね、アップル専門のところに行ってもらうかもしれないみたいなこと言われて、うわこれなんかめんどくせえなとだからスマートフォンがなくても生活にそんなに大きな支障はないんですが、ただ、いろんな連絡だとか、あとはスケジュール管理だとか、あとね地味に結構重宝してるのが目覚まし、アラームとかが使えなくなっちゃうんで、これなんかこれもしアップルの、ね、方に行かなきゃいけないとなるとめんどくさいなと思ったんですが、何のことはないその強制再起動のやり方が変わったと、それやればもう一発で復活しましたからね、もうそれのためだけにキャリアで行って、特に一銭も取られることもなく、ね、対応していただいて本当にありがたかったですけれども、ね、ということで、iPhone7 以降お使いの方で、強制再起動の、ね、やり方が、ね、前のやり方でやってもうまくいかないと思われた方はね、思われる以前にもその前のやり方では強制再起動できないんで、電源オフボタンとボリュームプラスボタン、この2つのボタンで強制再起動と、これねそこまで思いつかなかったですね。だから前それで強制再起動やってたから、 てっきりあのそんなところが変わってるとも思わず、そこら辺で、ね、多分おそらくその iPhone7 が出た頃とか記事になってたんでしょうけどね、見逃してましたね。はい、そういうこともあるもんです。だから久しぶりになんかそういう IT 機器、自分で使ってるその IT 機器とか IT ガジェットでなんか故障して困ったってこと今まであのなかったんですよ。いろいろとまあ対策講じてきたりだとか、あとまあその復帰の方法だとかいろいろ調べたりとかして、あんまりそのなんか何日もあの使えないとかねいうような状況ってなかったんですが、久しぶりですね。昔のなんかあのパソコンいじってて一向に動かなくなって、本当になんかむちゃくちゃ詳しい人に会って聞くまで解決方法がわからなかったみたいなね、あの頃を思い出しましたね。もうだいぶ前の話ですけど、あのまだ私があれですよ、アップルのパソコン売ってた頃ですよあの頃お客様のところに行ってね、動かない動かないっつってね、でこっちもどうしたものかって思ってエンジニアさんで詳しい方がいて、あこここうすればいいですよって言われて、そうなんだっつってね、もうその人が神様のように見えてね、本当にその頃思い出しましたねなんかね、まあ、だからこれもだから自分である程度調べてるから、まあ、その程度で済んだんですけれども、全然そういうのに関心のない人は大変だなこれって改めて思いましたけどもね。はい、まあ、そこら辺にねどうね対策を講じてるのかって、まあ、だから分かんなきゃそういう詳しい人に聞きに行きゃいいっていうのはまあ一番あれですね、まあ、困った時は本当はね自分で調べるのが一番いいんですけれども、もう自分で調べようがないと分からないと思ったら、もうそういうの詳しい人を探して聞くしかないですねあんまり大した解決方法じゃないですけどもね。はい、ということでですね、まあ、まとめて今回もお届けいたしますけれども、まず、月曜日の分ですが、今回ですね11月7日ですねに、ホライゾンゼロドーンのね、前あのプレイステーション4のゲームでもう散々やってて、もう感動した感動したって本当楽しかったって言ってたゲーム、覚えてらっしゃいますでしょうか。ホライゾンゼロドーン、これのダウンロードコンテンツというね、いわゆる何でしょう、大元の本体持ってて、本体っていうかその大元のゲーム持ってて、でそれのその番外編だとか、サイドストーリーだとか、なんかダウンロードコンテンツってそういうのあの結構前からあるんですね、いろんなそのゲームの、だからゲームの本体ほどの価格はしないんだけれども、結構なボリュームあるよということで、これ定価が2000円前後でしたかな、まあそれをあの11月7日に配信開始ということで、あらかじめ予約をしておいて、で7日はちょっとバタバタしていて何もできなかったんですが、その翌日ぐらいにプレイしてみて、でまだあの序盤なんですが、これね、まあこれホライゾンゼロドーンをプレイされた方がね、このラジオ上に聞かれてる方どれだけいらっしゃるかわからないですけれども、いやこのダウンロードコンテンツ何がいいってね、景色がいいんですよこれね、ゲームで景色がいいどういうことかって思われるかもしれないですけど、もともとのそのホライゾンゼロドーンっていうゲーム自体も、まああの遥か未来の話で、でその頃はもう人間の方、人類の方には今みたいな文明があんまなくて、で外中の機械の体した獣がなんかの動き回ってるっていうね、そういう世界で、ハンティングしながら謎を解き明かしていくという物語だったんですけれども、そのもともとそのホライゾンゼロドーンっていうのはあの写真撮影モードっていうのがあって、いろんなシーンでプレイと関係なくその写真を撮影することができるんですね。だ場合によってはそのなんかすごいモンスターと戦ってる時に、あえてフォトその写真撮影モードにして戦闘中断して、その戦闘してるリアルな瞬間を写真に収めるみたいなね、画像に収めるっていうのもできるようなモードがあって、で結構いろんな人がいろんなその写真撮って、私も結構珍しいですよ、こんなゲームでそのスクリーンショットみたいなものを撮ろうと思ったのがですね、まあ、それだけやっぱり景色が綺麗だったし、なんか絵になるっていう感じで思わず撮りたくなるっていうシーンが結構あったんですが、今回さらにこの、まあ、ダウンロードコンテンツなのでボリュームはそんな何十時間もできるものではないんですけれども、でもねそのもう絵が景色が、だから今まで行けなかったところが行けるようになるんですよ。もう山奥になるんですが、凍てついた大地っていうタイトルのなだけあって、もうあのそこかしく雪が降ってるわけですよ。寒いですよ。だから雪が降るっていうね、わんさか雪が降るっていうシーンもあるんですけど、それもねなかなか絵になる。もうプレイしてる方は大変なんですけど、それでもね、いやなんかこれは絵になるわっていう、なんかそういうシーンがたくさんあって、 まあ、そこが一番大きいんじゃないですか。まだストーリーはまだ序盤なんでどんな話になるのか分からないですけれども、あとねこれ意識してるのかどうか分からないですけど、前よりもその会話のシーンがちゃんとあのなんか会話してる感になってるだっていうこれなかなかうまく説明できないですけどね。はい、ということで10分間の貴重な時間ありがとうございました。それじゃあまた。